輝け部活動、今回は湘南白百合学園中学高等学校にお邪魔しています。今日は美術部の皆さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではお名前と学年をそれぞれ教えてください。
高2の部長の小城間です。
高2の副部長の松浦です。
高1島谷ひかりです。
はい、最初に美術部の部員数、そして部活内の様子について小城間さん教えてください。
はい、部員は中学高校両方合わせて21人で、特に中3が多くて8人在籍しています。部活動の雰囲気はいつものんびりとしてアットホームで自由な明るい感じですね。はい、
はい、中学生と高校生一緒に活動しているということですけれども、小城間さんも実際に中学生の頃から美術部に所属されていたんですか？
はい、私と松浦さんは中1から美術部に入っていました。
じゃあ5年くらい続けられているということですが、今年部長さんでいらっしゃいますが、部長さんとしていつも気をつけていることって小城間さん何かありますか？
周りの部員の様子を気にすることですかね。やっぱりこうつまんない顔して部活しててもこっちも楽しくないんで、どうせなら楽しく部活していきたいなって思ってますので気をつけてます。
はい、じゃあちゃんと後輩の皆さんの様子も見ながら部活動の方してるんですね。じゃあそんな美術部の後輩の皆さんはどんな印象をお持ちですか？
私なんかよりもよっぽどしっかりしててすごい。それで私が困ってる時にはいつも助けてくれる本当にいい人たちだなって思ってます。
はい、じゃあ後輩の皆さんと一緒に、支え合いながら仲良くしてるんですかね。じゃあ下谷さんはいつから美術部には入っているんですか？
今年から入らせていただいています。この美術部に入る前は中1からコーラス部で活動していて、今年からはコーラス部と美術部2つ、兼部させていただいています。
はい、じゃあ美術部に入っては数ヶ月ということですけど、どうして美術部入ろうと思ったんですか？
私は美大受験をちょっと考え始めていたので、身近に美術部があるのでそこに入って技術を磨いていこうかなって考えたからです。
おー、すごい、ちゃんと将来のことも考えて部活動の方を選んでるんですね。じゃあ兼部ということですけれども、2つの部活動掛け持ちするのって大変じゃないですか？
あ、大変ですね。部活動の日にちが被ってしまっているので、両方の部活にあっちに行ったりこっちに行ったりして大変です。
はい、じゃあそれだけね、放課後も充実して過ごされているんですかね。じゃあその美術部の方の日頃の活動内容について島谷さん教えてください。
はい、日頃は名画の模写をしてみたり、石膏をデッサンしてみたりしてるんですけど、身の回りにある瓶や、果物など、好きなものを自由にデッサンしたりしています。そして自由にデッサンできるのでとても楽しい部活です。
はい、じゃあ主に皆さんデッサン、絵を描いたりすることが多いということなんですね。デッサンはやっぱり鉛筆とかでずっと描いたりとかしてるんですか？
あ、はい、私はまだ着彩はしたことはないんですけど、これからしていったりしたいなと思っています。
じゃあちなみに今松浦さんはどんな絵を描いてるんですか？
文化祭に向けてデッサンとか、自分で折り紙で折り鶴を折ってそれをデッサンしてみたりしています。
おお、じゃあ折り鶴は自分で折ったんですよね？
はい、自分で折りました。
それはデッサンしてみようと思ってズル折ったんですか？
そうではなく、折り鶴を折ったらそれをデッサンしてみようかなと思ったのでデッサンしてみました。
あ、じゃあ普段からその身の回りにあったものとかをちょっとデッサンしてみようかなという感じで書いてるんですかね？
はい。
じゃあ松浦さん、今までうまくできたなって思う作品ってどんなものがありますか？
紙粘土で作ったウーパールーパーが自信作です。
おお、じゃあ絵を描くだけじゃなくて実際に紙粘土とか使ってそういうものも作ったりとかするんですね。
はい、デッサンより好きです。
おお、今までじゃあなんか紙粘土でウーパールーパー以外にはどんなものを作ったことありますか？
去年オカメインコを作りました。
インコを紙粘土で再現したんですね。 その結構インコとかって紙粘土で作るの大変かなとも思うんですけど、いかがですか？
作ってる時になんか足とか羽の細い部分とかが折れちゃったりして、なんかあと大変でした。
ああ、じゃあちゃんとそういう細かい部分も一生懸命表現するのを苦労しながらも出来上がったんですね。その出来上がった作品に色とかつけたりとかするんですか？
色つけました。
じゃあそのインコは何色のインコ出来上がったんですか？
だいたい白くったの一部分だけ黄色色がついてるインコで、
はい、きっと綺麗に出来上がったその作品っていうのは何か文化祭とかで発表したりとかしたんですか？
はい、文化祭に出しました。
じゃあその文化祭とかにご家族とかお友達とか見に来てくれたりとかしました？
ほぼ毎年家族は来てくれます。
はい、毎年きっとご家族も見に来るの楽しみにねしてるのかなと思うんですが、じゃあ小城間さん、文化祭では皆さん、先ほど松浦さん一生懸命紙粘土で作ってるってお話もありましたけれども、部員皆さんで共同作品とか作ったりとかもするんですか？
そうですね、文化祭に向けてというわけでもないんですけれども、毎年3学期から春先にかけて共同制作と題して部員全員で一つの大きな絵を描き上げるということをしています。各絵はだいたいジブリやディズニーといったみんなが知っているような馴染み深い作品を描いているので、毎年文化祭でもすごい好評をいただいています。
おー、じゃあ皆さんで共同でそういう大きい絵が出来上がるということで結構すごい迫力なのかなとも思うんですけれども、今までで特に反響の大きかった作品ってどんなものがありますか？
そうですね、私はまだ入部していなかった頃の作品ですけれども、ゲド戦記の大きなポスターの絵を模写したものがとても細部まで細かく描いてあって、グラデーションも素晴らしくてとても人気でした。
はい、じゃあ毎年そういう皆さんが本当に知っているようなポスターとか漫画とかを元に一生懸命描かれてるんですね。共同作品とかって個人作品と違って何か工夫してることとか大変だなってことってどんなことがあります？
大変なことというと、やっぱり個々の実力に合わせて役割分担をするというのがやっぱり大変だったりもします。特に細かいところやグラデーションが多く使われているところはすごく難しいので、特に大変なことはやっぱり場所によってそれぞれの実力に合わせて役割分担をすることですね。
はい、じゃあ部長さんとしてその役割分担とかもね、後輩の皆さんとあと高校生のバランスとかも見ながら考えているんですかね。じゃあ小城間さん、最後にこれから頑張っていきたいこと、今後の目標を教えてください。
はい、文化祭に向けて作品作りを頑張ることですね。特に私たち高2は文化祭が終わってしまうと引退になってしまうので、ここで有終の美を飾れたらいいなと思っています。
はい、そうですね、高校2年生は文化祭が終わった後に引退されるということですが、思い出に残る素敵な作品を作ってほしいなと思います。今回は湘南白百合学園中学高等学校の美術部の皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。